こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。病気が見えるボル。五血液は医療情報科学研究所が編集する病気が見えるシリーズの血液分野の一冊である。指定 ISBN 489-6326520は2017年間の第2番にあたり血液の基礎整理・検査。赤血球・白血球の異常、増赤気腫瘍・止血異常・輸血療法を。図板模式図血球画像を軸に整理する医学参考書である。対象は医学生、看護学生、薬理学生。臨床検査を学ぶ人および臨床で血液データに接する医療職であり、暗記されがちな疾患名や検査値を病態整理から理解できる形に結び直すことを目的とする。貧血、白血病、リンパ腫、治癒病、播種性血管内、凝 IC など頻度重要性ともに高いテーマを横断的に扱う。専門診療の意思決定を単独で担うための書籍というより、病態、検査、分類、治療の関係を知覚的に把握し、講義、実習、臨床での学習の土台を作るための概説書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、血液の全体像を細胞酸性循環破壊の連続した仕組みとして捉える本書の出発点は、血液を単なる検査値の集合としてではなく、増殖末梢血での機能、寿命を迎えた細胞の処理まで連なる動的な系として理解させる点にある。赤血球、白血球、血小板がどこで作られ、どのような役割を分担し、異常が起きた際に末梢系や骨髄で何が変化するかを図と文章を組み合わせて示す。例えば貧血を考える際も、ヘモグロビン低下という結果だけで終わらせず、鉄代謝、DNA 合成、骨髄での増殖低下、溶血、出血といった原因側の違いへ進む構成で、この順序には、検査所見を疾患名に短絡させず、まず病態の位置を見定めるという臨床的な意味がある。赤血球指数や亜麻赤血球などの検査は、それ自体を暗記する対象ではなく、酸性低下か、喪失破壊の更新かを判別する手がかりとなる。本書はこの関係を可視化することで、鉄欠乏性貧血、巨石芽球性貧血、再生不良性貧血、溶血性貧血をバラバラの項目として覚える学習を避ける。血液学の初学者にとって、正常の仕組みを先に置くことが異常所見の意味を安定して読み解く基盤になる。次に、末梢血像、骨髄、凝固検査を病態推論へつなぐ検査の読み方、血液領域では末梢血算定、血液像、骨髄検査、凝固専用検査などが診断過程の中心になる。本書は検査法の名称を列挙するだけでなく、各検査がどの生理機構を反映し、どの疾患群の鑑別に寄与するかを整理する。血球の形態や分化は、感染炎症に伴う反応性変化と血液疾患に伴う異常を区別する出発点となり、骨髄所見は増殖細胞の量や成熟の異常を考える材料となる。また止血機構の章では、一次止血、凝固専用という段階を区別した上で、血小板数、出血時間に関わる考え方 PTAPTT などを位置づける。これにより出血傾向を見たときに、血小板の問題、凝固因子の問題、あるいは消費性の凝固異常のどこを疑うかという見通しが得られる。リストセチンや ADP を用いる血小板凝集能の説明も、受容体やホーンウィルブランド因子との関係をイメージで補う対象である。検査結果は患者の状態、採取条件、治療の影響と切り離せないため、本書だけで確定診断を行うことはできない。それでも数値、画像、病態の3者を結ぶ基本的な読み方を学べる点は、実習や症例学習で大きな利点となる。さらに、急性白血病から骨髄系、リンパ系腫瘍までを分類と病態の両面から整理する。増殖器腫瘍の範囲は広く、急性白血病、骨髄異形成症候群、骨髄増殖性腫瘍、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などは由来細胞、経過検査、治療が大きく異なる。本書は急性骨髄性白血病と急性リンパ性白血病をはじめ、慢性骨髄性白血病、新生赤血球増加症、骨髄繊維症、本体性血小板血症、非ホジキンリンパ腫、成人 T 細胞白血病、リンパ腫などを扱い、疾患の位置関係を見失わないように構成している。第2版では、増殖器腫瘍の WHO 分類に関する2016年版の知見も取り入れられた。分類は試験対策のラベルではなく、形態、免疫表現型、遺伝子異常、臨床像を統合し、診断、予後、治療選択を考えるための共通言語である。本書の視覚的な提示は、FAV 分類を、ただの略語や表としてではなく、何を根拠に病型を分けるのかという理解へ導く。分子標的治療や増殖幹細胞移植にも触れるが、実際の治療方針は病型、年齢、合併症、遺伝学的リスク、施設の体制などに左右される。したがって本書は個別治療の手順書というより、複雑な腫瘍分類と治療概念を結びつけるための地図として有用である。そして止血、凝固専用を統合し、血友病 ITP、TTPC の差を理解する。主血と血栓の問題は、血小板、血管壁、凝固因子、 工業コイン紙、専用系が相互に関わるため、断片的な暗記では混乱しやすい。本書は止血機構を総論から説明し、一次止血、凝固カスケード、凝固制御、専用という各段階を病態と検査に接続する。これにより、血小板減少、機能異常が中心となる病態と、凝固因子の不足阻害が中心となる病態とを分けて考えられる。免疫性血小板減少症 ITP、血栓性血小板減少性紫斑病、先天性血小板機能異常症、血友病、高リン脂質抗体症候群などは、似た出血、血小板異常、血栓という5だけで一括りにできない疾患群である。凝固活性化と凝固因子血小板の消費、専用異常が絡む病態であり、出血と血栓形成が併存し得ることを基礎から捉える必要がある。抗血栓療法と血栓溶解療法についても、薬剤名の記憶に終始せず、どの段階を抑制または促進するのかを理解することが重要になる。キャラクターやもしかは、この複雑な相互作用を最初に把握する助けとなる一方、実際の薬剤選択要領、適用、緊急対応は更新の早い領域である。臨床では必ず現行ガイドラインと専門家の判断を参照すべきである。最後に輸血療法を血液型適合性安全管理まで含むチーム医療の課題として扱う。本書は血液型と輸血療法を独立した章として扱い、輸血を不足した成分を補うだけの処置として単純化しない AB 様式血液型などの基礎は、赤血球表面抗原と血量中抗体の組み合わせを理解することで、なぜ不適合輸血が重大な問題になるかを説明する土台になる。さらに輸血は貧血、出血、増殖不全、がん治療など多様な状況で検討され、必要な血液成分、患者の検査値、症状、原因疾患、輸血に伴うリスクを総合して実施される血液疾患を学ぶ人にとっては、赤血球血小板凝固因子について学んだ知識が輸血という具体的な医療行為で交差する章でもある。医師だけでなく、看護師は投与時の観察と安全確保、薬剤師は治療全体の理解、臨床検査職は検査適合確認などを通じて関与するため、共通言語としての意義が大きい。本書のシリーズ全体が掲げるチーム医療を担う医療人共通のテキストという性格はここで特に明瞭になる。ただし、輸血の適用基準、製剤の運用、安全対策は制度やガイドラインの更新を受ける。基本概念の理解には適する一方、実務では所属施設の手順書、最新の指針、輸血部門との連携を優先する必要がある。結論として、本書が特に適するのは、血液学を初めて体系的に学ぶ医学生、看護学生、筆理学生、臨床検査技師を目指す学生、そして血栓や凝固検査を扱う初学段階の医療職である。貧血、白血病、リンパ腫、出血傾向、輸血という広い範囲を正常の仕組みから異常検査、治療概念へとつなげるため、講義の復習、実習前の整理、症例検討の導入に向く、とりわけ細胞分類、凝固カスケード、増殖器腫瘍の分類のように、文字と表だけでは構造をつかみにくい領域で、図解も式図画像を多用する強みがある。網羅的な専門書は詳細な根拠や例外を調べる際に優れる一方、初学者には情報量が理解を妨げることがある。本書はなんと、何が因果的につながるか、どの検査がどの病態を示すかを視覚的に示し、知識の骨格を作る点で差別化される。ただし、指定 ISBN の第2番は2017年間であり、血液腫瘍治療や診療ガイドラインはその後も変化している。現場の治療選択や最新分類を確認する際には、改訂版、現行ガイドライン、専門書を併用することが不可欠である。基礎理解の入り口として使い、最新情報で保管することが最も現実的で安全な活用法となる。ご支援いただける場合は、医療情報科学研究所、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。